それでは、13番市山茂が市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は3項でございますが、用紙として項目を挙げておりますので順次質問をいたしますので、簡潔なご答弁をお願いいたしたいと思います。それでは第1項のふるさと納税制度の寄付金の取り組みについてでございますが、これももう3人目になりますと重複する点が多いわけでございますが、市民の中にはまだこの制度の仕組みについて、寄付の恩恵そして活用についても理解されていない方もいらっしゃると思いますので、質問と合わせて申し上げたいと思っております。このふるさと納税の取り組みにつきましては3月議会で一般質問をいたしておりましたし、同僚議員からも質問もあっており、また今回も2人の同僚議員から同じ質問もあり、再質問のようなことになりますが、私なりに質問をいたしたいと思っております。現在この制度の取り組みは各自治体も加熱をしております。ご承知の通り、この制度は財政難の自治体にとっては新たな財源となるありがたい制度であり、2008年の制度開始以来、全国にあの手この手で囲い込み作戦が展開されております。このふるさと納税制度の応援で自治体や故郷に、寄付をされた方々には確定申告すれば居住地の個人住民税などが翌年度に軽減される仕組みとなっており、2000円を超える額を寄付すればこの制度の対象となっており、県ではこの制度はあくまで寄付金なので、そのお返しは2000円相当とされておりますが、自治体によっては高額な特典を設けており、寄付者にはメリットの大きい自治体が増加しております。先ほども平戸のことで話があっておりましたが、県内では平戸市が平成13年8月にさまざまな特典を設け、寄付をアピールする手法を取り込まれ、寄付者が急激に増加し、それが他の自治体にも波及しており、各自治体が寄付の取り組み作戦といえる競争が行われております。その広報戦略の違いが、各自治体程度でございます。政府はこのような観点から2015年度からふるさと納税制度で税金が軽減されている寄付金の上限を現在の2倍に引き上げることと、関連手続きの簡素化をするなど拡充する方針を固めており、手続きについては現在は確定申告するときに寄付した自治体の領収書を個人が添付しなければなかったのを見直し、それを寄付を受けた自治体から領収書を関係先に送付する仕組みに簡素化を検討しており、これに対し総務省は都市圏で各自治体への応援寄付による税収減の恐れのある自治体には国がその分地方交付税で配慮すると、寄付による減収自治体に影響が軽微にとどまるようにするとされており、政府もこの制度に協力される寄付者自治体には優遇する方法が取られております。政府もこのふるさと納税者が増加することを見込んでの方策と思われますが、今後の制度拡充によって一層各自治体の参戦が予想されますが、壱岐市においてもこれらを考慮し、情報を早くキャッチして他の自治体に遅れを取らぬようにしなければならないと思っております。市長は、先ほども話があっておりましたが、トップシェールとして福岡壱岐の会をはじめ当該でのあらゆる会場でご挨拶の中で必ずふるさと納税の仕組みと支援をお願いされておりますが、その後の攻めが私は足らんのではないかというふうに思っております。それはやはり企画課がですね、よく把握をして対策を取るべきと私は思っておりますが、3月議会後の実施の状況をお尋ねいたしたいと思います。その状況は先ほどお聞きいたしましたけれども、またよろしくお願いしたいと思っております。次に2項目ですね。先般庁舎建設検討委員会の主催で開催いたしました市民の声を聞く会での質問で、ふるさと納税の件で平戸市は1年間で1億もの寄付があっておる、壱岐はどうしているのかと、壱岐市の寄付はどのくらいかと質問があり、私も現状は申し上げましたが庁舎建設に直接関係のないことであり深く説明はいたしませんでしたけれども、この制度の関心の高さと各自治体との比較をされておられることを感じました。総務省の調査で2012年度で全国の自治体が受けたふるさと納税の寄付額は130億であり、2008年開始時の 1.8 倍となっております。これは各自治体が寄付のお返しに PR を兼ねて特産品を充実されたこともあり、利用拡大に進んでおり、財政難に苦しむ自治体にとっては収入の確保の好機であって、誘致合戦が過熱しております。平成平戸市ではふるさと納税の特典をカタログで選べる制度を導入し、今年度の給付金の申し込みは2億円を超えたとしており、県内自治体で初めてで、全国でもトップクラスとなっております。金額は先ほども言われておりましたけれども、2億41万8200円。そして件数は、渡る調査とまた違うかもしれませんけれども、7502件となっております。また北海道の上士幌町では、13年度に受けた給付金は約2億4000万円で、同町のですね、町民税収とほぼ同格となっております。今年度も特産の和牛などの、贈答品を送り、本年度は6億の寄付を見込んでおると言われております。私は市長の努力はいつも感じておりますが、市長は今年度は少なくとも件数で200件、寄付額では500万円ぐらいは何とか確保したいと思っておると言われておりましたが、今年も半年を、過ぎておりますが、その目標額はどの程度となっておるのでしょうか。しかし、このようなことはですね、相手様があることであり、目標通りにはいかないと思っておりますが、市長の現状をお聞かせいただきたいなというふうに思っております。3項目、先月ある地方紙にですね、マレをするということが記されておりました。地面だけで、捉えますとあまり良い印象ではありませんが、誠に似ておるというふうに書いてあります。人間の学習の 99% 以上は真似をすることで成り立っております。昔からあらゆる情報を分析して、その中の良いものを選択して真似をして新しい技術と結びつけております。各自治体でも協議の事項によっては、他市はどのようなことをしておるだろうかということがよく出てくることがございます。このふるさと納税者のお返しについても同じような言葉からではなくて、他と違った方法で人も引くことも研究すべきなのかろうかと私は思っております。長崎県の内の自治体のふるさと納税の特典の内容の抜粋が出ておりましたけれども、特産品の豪華さで寄付を一時的に増加しても長崎はしないと思っております。それには人間関係で制度の理解をしていただき、壱岐の特産品も PR を含めて市民で自分たちで推進できることは、親戚、知人、会社経営者の方々に呼びかけ、島民の生の声を伝えていくのが私は大切じゃないかと思っております。そしてまた、この制度は自分の自治体の財源確保と7項目に上がる活用であります。その財源であり、私は市長や職員ばかりでなく、市民の方々には県外にも多くの取引先や関係者もおられると思いますので、そうした市民からの呼びかけの推進をされたと思っております。関連した、質問を3項に分けて質問いたしましたけれども、1項目は3月会議後の給付者の実施状況について、2項目は市長の目標とされている達成に向けての状況について、3項目は特産品特典を合わせて行政ばかりではなくて市民からの呼びかけ推進について、以上3点での市長のご見解をお伺いしたいと思っております。
一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
13番、一山茂議員のふるさと納税寄付金の取り組みについてのご質問にお答えいたします。ふるさと納税につきましては、壱岐市は制度創設以来、2008年の制度開始でございますけれども、9年目を迎えております。26年8月末で、9年目にして520名、総額2663万6800円でございます。大変感謝をいたしておりますが、先ほど来のお話からするとあまり大きな声で言えないというのが現状でございます。ふるさと納税の取り組みは議員ご指摘の通り、最も 失礼しました。最近も大きくメディアで取り上げられた通り、各自治体が独自のアイデアを用いて、あの手この手で納税額を伸ばしているところが目立ってきております。一方、先ほどの豊坂議員、並びに横議員の答弁でも申し上げましたように、これまでの本市の取り組みは、少しでも多くの財源を確保したい。ただその一点でございまして、地元の産業振興という点が非常に足りなかったと思っておるところでございまして、そういった意味から、お返しが非常に遅まってあったということを思っておる次第であります。先ほど申し上げ、議員が申し上げましたように、国もそのふるさと納税の拡大について、それぞれ、それを進行するような施策を税の控除であったりしておるところでございまして、我々といたしましても、今後このふるさと納税の拡大に向けて、取り組んでまいります。3月会議以降、他の自治体の事例などを研究してまいりました。当面お礼品目の拡大と、納税者がお礼品を選択できる方式といたしまして、この度パンフレットを作成することといたしております。今後はクレジット決済による振込方式やポイント制も検討いたしてまいります。2点目の、ふるさと納税の寄付額は130億円だと、全国で、2008年制度開始以来の約2倍になっておるということでございます。私は3月議会の折に失礼しました、議会の答弁の中で、少なくとも200件寄付額500万円ぐらいは確保したいと申し上げました。目標達成の取り組みについてお尋ねしたいということでございます。これにつきましては、各自治体が独自のアイデアを用いた取り組みで、中には寄付額が税収と同額、もしくは同額以上となった自治体もあるようでございます。本市はほど遠い状況でございますけれども、3月会議でふるさと納税の今年の目標を200件の500万円と申し上げたところであります。平成26年8月末現在で46件99万5千円であります。この状況を考えますときに、このままではとても私が申し上げたことにはおぼつきません。しかしながら、この目標も達成できないぐらいではですね、私の意気込みのほどが伺われると思っておりますので、ぜひ達成したいと思っておるところであります。3点目に、ふるさと納税寄付金の取り組み囲い込みについて、パンフレットの配布と合わせて、友人知人会社関係等に声をかけて、口コミ紹介等で顔を合わせ離島の状況を理解していただく、また他の自治体と違った方法で検討し、声かけと足を運ぶことが大切であるということでございます。同じ先ほど申されましたように、お土産を増やす、それだけではですね、長く続かない。やはり人間関係というものは本当に大事だと思っております。また先ほど議員ご指摘の、マネーという誠に似ていると確かに書いてあります。しかし、今議員おっしゃるように、誠に似ているけどどこが違うんだと、この違うというところをですね、やはり私たちも研究しなきゃいかんと思っている次第であります。連続的に長く続くご支援をいただけることは一番でございます。まさに行きファンを増やすことが重要と考えております。そのためには、先ほど来申し上げてきたようなお礼品等の見直しを行うなど、寄付者のニーズにも応えていかなければならないと思っております。またふるさと納税の推進につきましては、これまで行き人会や還暦式の折などにパンフレット配布などを行ってきておりますけれども、今回の見直しによりまして、友人知人会社関係との声かけや口コミ紹介も積極的に行っていけるものと思っております。また直接足を運ぶことも大事だと考えておりますので、当該に出向く際に職員も含め、ふるさと納税の PR に進めてまいりたいと思います。議員におかれましても、ぜひ PR にご協力をお願いできたと思っております。特に事業をなさっている方々につきましては、取引先等々もあるかと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長。
はい、一山議員。
私は3月会議の一般質問で、壱岐市の寄付者のお返しについても、定番でこちらで決めての贈答品ではなくて、 PR を兼ねてパンフレットを作成し、家庭の主婦の方々の目を引く方法を取るのが良いのだと提案をしておりましたので、私も正直申し上げまして、自分の 取引先関係にお願いしようと思って先月20日頃、政策課に出向きパンフレットと、取り組みの現状をお尋ねましたところ、まだパンフレットができていないということで、来月頃には作成と受け付けし、まあ、あれから、半年もなるのに、思い、私も挨拶の周りは延期したところでございますけれども、まあ、パンフレットについては今回の9月会議で予算化されておりますが、最後については予算委員会でお尋ねしたいと思っておりますが、本当にこう職員仕事も多忙と思っておりますが、他市に比較いたしまして対応が遅いと思っております。まあ、これについても市長後で答弁をお願いしたいと思っておりますし、次に2項目ですが、この制度は旧社の方々に長く続けていくのが大切であります。それにより7項目の寄付金の活用計画もできてまいるわけでございます。長続きの方策として平戸市ではポイント方式をはじめ1万円台で4000ポイント1ポイント1円、10万円台で4万5000ポイント、50万台で25万、ポイントなど給付はごとにポイントを、付与されており、他に特産品や旅行などカタログ、掲載の全83点の商品からポイント数において交換できる方式を取っております。一方ご当市におきましても内容は異なりますが、ポイント方式を取り入れ1万以上の給付で5ポイント1ポイント1000円ですね、これは1000円ですが、50万円以上で10ポイントとされており、いろいろ研究をしポイント方式で連続給付をしていただく方法を取られておりますが、この対応と処理が大変のようであります。正職員には仕事も多く、ポイント式で給付者が増加すればポイント数の処理等で職員の負担も大きくなり、課の仕事も支障をきたすようになります。一市も給付者にポイント式方式を取り入れるならば、給付者の拡大を目指すならば、私はふるさと納税班を作ってですね、臨時職員を採用してデータの処理や誘致対策やを、取り組み作戦を実行されるべきとしてはと私は思っておるところでございますが、壱岐市では、制度の開始から5年間で連続に、寄付をしていただく方は2名から3名でございます。飛び飛びの方も数名いらっしゃいますが、単年では増加した都市もございますが、他の自治体から見れば非常にこう少なくて遅れておるようでございます。まあ、そうしたことでふるさと納税班の設置について、市長のご所見をお伺いしたいなというふうに思っております。まあ、参考になりますと関連になりますが、先ほど申したようにお返しとして自分たちが選択した特産品の譲渡を受ける方法はありがたく感じ、次回にも楽しみにされておられます。まあ、例を取りますと U パックでもそうですが、私も知り合いの局員の勧誘で申し込みまして、そのおかげでいつも旬のものが送ってきておられます。また次を楽しみにしておりますが、私は何事も人間の信頼関係が大切でありまして、市民の個人のお付き合いに、よる呼びかけ運動が功をなすのでと思っておりますし、そしてそのことが確実で長続きする一つの方法だと私は思っております。その呼びかけにふるさと納税がこの案内だけでなく島の特産品や特定のパンフレットを持っていく計画をしておりました。先ほどこう陽子さんが私付に忘れましたけれども、ふるさと納税の案内だけではですね物足りんわけですから、私はパンフレットをもらいに行ったわけですが、案内はこの間20枚戻って帰りましたけれども、パンフレットを待っております。この間結婚式でも取り先とお会いしましてですね、この次出てきますからというふうに予約はしておりました。まあ、そういうことでですね、準備ができていないので延期をしましたけれども、8月22日の新聞にふるさと納税所有に事業としての業務代行の企業も出ております。ソフトバンクがシェイドの業務代行をし、自治体からの手数料を収益に充てるとして、ふるさと納税シェイドに関連し地方自治体の業務を一括代行すると発表されております。まあ、そうしたことでサイト内での、納税者の申し込みやクレジットカードによる支払いの受付と自治体の代わりに特産品の配布や問い合わせに応じるとしております。このような事業化も時代の流れで出てきておりますが、自分の市は 自分たちで寄付者の理解と信頼を持って得て、子ども支援や福祉観光地拡充の財源確保のため努力すべきと私は考えておりますが、この点についてもですね、やはり自分たちでやっていかないかんということについて、市長のご見解をお尋ねする次第でございます。以上3項。
はい、白川市長。
一山議員の、追加のご質問にお答えをいたしますけれども、企画振興部が担当いたしております。企画振興部には政策閣下、観光商工課があるわけでございます。これはまさに域の市政の最先端を担っておるわけでございますけれども、おっしゃいますようにここが若干スピード感がないというご指摘もございます。そういった中で、このふるさと納税もそこで担当いたしておるわけでございますけれども、やはり、先ほどご指摘のふるさと納税班まではいきませんけれどもですね、その担当というものをやはり独立をさせるべきだということを思っております。そうすることが次のご質問にありました。本当にあの方が担当なんだという、そういう意味では連続して、のふるさと納税をしていただける方の発掘もできるんじゃないかと思っておりますし、さらに、自分なりに足を運ぶということも大事でございます。いずれにしましても、我々が職員が一丸となって、このことを担当は政策閣下でございますけれども、職員が全員が一丸となって、この問題について、PR していくというふうに、持っていきたいと思っております。
はい、池間議員。
言われたようにですね、私はその課の政策課だけでやるとですね、非常にこう仕事に支障をいたしてまいります。この行政の悪いところはですね、縦割りであるということですね。やっぱ 全体責任でですね、これはもう各自治体の自分の自治体の財源確保ですからですね、皆さんが協力し合っていくということと、それからそのふるさと班の設置までいかなくてもですね、そうした臨時職員を入れてやればですね、それだけの成果があれば人材の育成にもなるし、人材育成でございます、採用にもなるわけですからですね、その点も含めて、そして平田たちでもで、ね、このデータを出すのが大変だと、仕事をほっぽり出さないかんと、増えれば増えると自分たちがもう頭の痛なるような状態であるということですからですね、そういうこともないようにですね、仕事は仕事、そしてこれはこれと分担してやっていただいて、各その課にもですね、こういうことを奨励して推進していくべきと私は思っておりますしですね、私もできる限り、省庁でも持ってですね、各会社に回りたいというふうに考えておりますが、パンフレットをお待ちしておるところでございます。まあ、そういうことで皆さん頑張っていただきたいなというふうに考えております。それでは次に、移りますが、2項の 私立特別養護老人ホームの建設についてでございますが、今回の制度改正は政府も非常に私は気ままなように見受けられております。以前は相部屋であったのが、厚生省は2002年からユニット型を推進し、平成14年度中にユニット型の定数割合を全体の 70% にするという目標を打ち出しましたが、全国では 32.3% と止まっておりまして、厚生省の3月全国集計によると、特養への入所希望者をしている待機者は約52万4千人も上るということでございまして、このことを含めて各自治体の、対策者の問題もあり、今回の制度の改正が行われるようになっておりますけれども、市長の業績にありますように、民間でできることは民間で、民設民営方式への建設を打たせて、民営化にあたっては私立特別養護老人ホームと付属のデイサービスセンターをまず現施設のまま経営移動し、期限を切って両機能を持つ新施設を建設していただきたいと報告されましたが、その経営以上はいつ頃になるのか、大体来年頃と聞いておりますけれども、これについてお答えいたしたいと思っています。そしてまた、2項目ですが、新施設の開所は平成 31年3月頃と、まあ、お聞いておりますが、現在の施設も非常にこう老朽化をしておりまして、消防設備は設備等は平成19年度の消防法の改正で、私もこれ一般質問いたしましたけれども、現在のパッケージ型消火設備で対応されておりますけれども、解消まで約3年間ございます。そのうちに雨漏れや修理箇所のを必要とする箇所はないのかどうか、もし必要が箇所が出てまいった場合は市の負担となるのかどうか、負担でされるのかどうか、お願いいたしたいと思っています。そして3項目、次に3項の今回の特養ホームの建設にあたり、地域から条件整備の要望があると思いますが、現在主にどのような要望が出されておるのか、これから出されるのか、要望があれば答えるべきと思っておりますけれども、その事業費は、積立金から支出されるのか、現在私も所管でございますけれども、現在特別会計では特別養護老人ホーム事業財政基金で約3億4000万円、同事業施設整備資金が約1億8000万円、合計5億2800万円の基金がありますが、もしこの先ほどの2項と3項での支出が必要となった場合は、この金を利用されてこの要望に応えられるのかどうか、そしてまた残りの基金等につきましては一般会計に繰り入れされるのかどうか、この点についてお尋ねをいたしたいと思っております。次に、3項目ですが、この度、民営民設化に伴い箱崎地区に建設されているハッピーヒルズ、これは幸せの丘というふうに読むようでございますが、同様に、土地の無償譲渡は新設される業者にとっては一番有利な条件であると思っております。湯本地区の建設予定地は約、5700平米と聞いており、地面も幼稚園跡地とゲートボール跡地で、表面もレベルであります。自分がこれだけの用地を取得するには、用地買収から資金面でも大変であります。このような有利な条件で、現在の職員の雇用などの条件を付して公募し、プロポーズ方式で審査すると、されておられますが、私はもう一つの条件に加えられないかと思っております。それは湯本の玄関口であるサンドームの活用であります。市としていたしましても、今日までいろんな方法で手を打ってまいられましたが、現在まで活用ができずに喋れるばかりでございます。私も3月議会での一般質問において、湯本地区の木場老会の体験、所に一部利用してはと質問をいたしましたけれども、今の海の家内で当初は対応していくということでございますので、私は何かないかなと考えておりましたが、今回の特養ホームの異常と新設に合わせて複合型施設として、介護士の宿泊施設か介護士福祉関係の研修場所として活用されることの条件はできないものかと、提言をいたしたところでございます。そしてまず、プロポーザル方式で業者の選定には、新規は県の審査でありました。昨年は、島原と雲仙ですかね、そういうことは県で、出た審査をするために、県で審査をしたわけですが、現施設以上で新設建設の場合の審査はどのようになるのか、新設と今度の異常の建設には県の審査がいるのかどうか、市でやれるのかどうか、お尋ねしたいと思っておりますし、また長崎県や有識者を含め選考委員で審査をしたいと言われておりますけれども、その構成メンバーはどのようにされるのか、そしてまたハッピーハルツも湯本地区の新施設もこれからの経営については、市が経営審査に行うのかどうか、その点についてお尋ねいたしたいと思っておりますが、1項はですね、改善前は、ユニット型を 70% とされていたいましたけれども、今回の改正で多少室を 30% 以上となっておりますけれども、その多少室の上限は何パーセントぐらいなのかということをお尋ねしたいと思っております。それから経営以上の時期について、 2項目は3年間のうちに施設の修理箇所がないのか、その費用の支出について、3項目は建設にあたり地域の条件整備で要望などがあっておるあるかどうか、であります。そして現施設の4項目は現施設の異常と新施設の建設の公募でのプロポーザル方式の条件として賛同活用を、複合型施設の整備の条件に取り入れていただきたいと思っている。これは A チャンスだと私は思っておりますの で, です、ね、それに含めて、介護士もですね、息で不足した場合は当該からも採用されることもあると思います。そうしたことで、そうした、宿泊施設があればですね、やっぱ希望してこられることも多いかと思っておりますが、その点についても、ご答弁をお願いいたしたいと思っておりますし、これに無理な用語であればですね、これだけ豪雨の基金がありますから、少しは負担しても私はぜひ、それを活用していただきたいというふうに考えておりますが、市長のご答弁をお願いします。
はい、白川市長。
一山議員の2番目のご質問、私立特養ホームの建設についてでございます。民設民営方式で建設進め、現状のまま経営上したいとしているが、その後のどういう進み方になるのかということでございます。今回の民営化におきましては、社会福祉事業に熱意と見識があり、事業継続及び施設建設に必要な資力が十分にあり、長期間継続して安定的にサービスを継続できる事業者を選考したいと考えております。選考方法につきましてはプロポーザルを考えております。経営以上までの予定でございますけれども、今議会におきまして事業者選考に係る経費を補正予算として計上いたしておりますので、議会のご承認をいただいた後、異常先選考委員会を立ち上げ、応募資格や条件等を盛り込んだ募集要項等を作成いたしまして、今年10月から11月にかけての約1ヶ月間を募集期間として公募をし、選考委員会による審査を経て、年内または翌年1月までには異常先を決定いたしたいと思っております。選考委員でございますけれども、ハッピーヒルズを選考いたしました。委員会に準じて、選考委員は決めたいなと思っているところであります。異常先が決定いたしますと、異常先の準備期間や引き継ぎ期間を十分考慮しながら、平成27年4月以降できる限り速やかに、遅くとも平成27年10月までには経営移譲したいと考えているところであります。移譲の際に最も考慮すべき点は、入所者やそのご家族に対して環境の激変をいかにして少なくし保全に努めるかであると考えます。その不安等を解消し円滑に移行させるために、民営化までの間に十分な期間を確保し、新旧職員での介護実習や引き継ぎを実施いたします。また現施設に勤務する嘱託及び臨時職員の雇用について、異常先となる事業者に対して介護職員が大幅に変わらないよう優先的に雇用を要請したいと考えております。いわゆる顔なじみの関係を継続することにより、入所者や家族にご家族にとり計り知れない安心感、充実感を与えるものと考えるからであります。その他にも民営化による生じるさまざまな課題を整理して十分な対応策を講じる必要があると考えております。また民営化の先行事例を調査し、特に介護内容の維持継続には万全を期していきたいと思っております。またユニット型多焼失型ということでございますけれども、やはり多焼失型が国庫対象となりましたから、少なくともそのユニット型と多焼失を合築する場合は 30% 以上多焼失を建設することという規定ございますので、少なくとも 30% は多焼失と考えているところであります。次に、現在の施設が老朽化しているということで、建設いわゆる開所が平成31年3月をめどとしているけれども、それまでの施設の修繕費はどうなるのかというご質問でございます。現在の特別養護老人ホームにつきましては、昭和46年開設でございまして、約43年経過しております。老朽化が著しい状況でございますので、早期の新施設建設を条件としているわけでございます。この度の公募の条件として、まずは現状のままで受け渡しを前提とし、異常時に生ずる 費用や異常後の維持補修修繕等にかかる費用並びに新施設の建設費用等は異常先事業者の負担といたしたいと考えております。なお現施設の経営上に際し用地建物設備等の取り扱いにつきましては新たな運営主体にとりまして初期段階での負担は将来の安定性継続性等に大きな影響を与えると考えられますので事業者の負担を軽減し継続性をできるだけ確保するためまた国及び県の補助を受けて建設した施設でありまして有償状とは補助金の返還等の問題が生じることから建物及び設備等は無償状としたいと考えております。また現施設の土地につきましては新施設完成までの期間でございますので無償貸し貸与としたいと考えております。なお新しく建設する伊佐富士幼稚園下の勝本町ゲートボール場の土地につきましては無償譲渡とし当然旧箱崎中学校跡地の施設用と同様に事業を廃止した場合は定地化し返還することを条件にしたいと考えております。また3点目には地元からの要望があると思うがどのような要望がされているかということでございます。地元湯本の地区の皆様には公民館長さんあるいはいろんな団体の方々に今年の7月14日に地元説明会を行い伊佐富士地区の方に報告して民設民営化等についてご説明しご理解をいただいたところであります。建設を進めるためにはこの9月外において現況の測量等が必要であるため委託料を要求いたしているところでございます。建設候補地につきましては傾斜地でもありその周囲の傾斜失礼しました建設候補地につきましては高台でございましてその周囲の排水整備は適切な処理が必要であります。また建築面積を有効に使用するためにも道路のり面の擁壁の整備のり面の大木がございますけれどもこの伐採等の環境整備も視野に入れながら考えているところでございます。具体的な地元よりの要望事項についてはゲートボール場の代替地の問題について勝本町老人クラブ連合会より要望書が提出されております。周辺の道路整備についての問題それから石碑の下側に大きな石がございます。落石の恐れがございまして撤去を望む問題これはこれ施設を作る作らないにかかわらずこれはしなきゃいけないと思っているところであります。伊佐富士幼稚園周辺の環境整備についての問題排水の整備についての問題等々でございまして関係課と連携を図りながら地元の皆様方のご意見ご要望等をお聞きしながら安全面を最優先として整備を進めていきたいと考えております。またその財源につきましては議員ご指摘のとおり特別養護老人ホーム事業財政調整基金と同事業施設整備基金合わせて5億2800万円の基金を有しておりまして当初の基金積み立ての目的どおり特別養護老人ホーム整備事業執行のために充てたいと考えております。なお残金につきましては一般会計への繰り上げということで処理したいと考えております。ただいまご提案いただきましたこの機会に賛同の活用 もプロポーザルの一つの条件でしたらどうかということでございます。直接その賛同をプロポーザルの条件とすることには非常に無理があると思いますけれどもこの賛同そして伊佐富士中学校の校舎等々について提案があればといいますかそのことを提案をしていただくことがおそらく提案をしてくれということを一応付記をいたしますけれどもその提案等々があればその移譲先の有利な条件につながるのならばと思っています。この具体的なことを書くあるいは地域に対する貢献とかあるいは地域の振興のためにとか言ったようなことで、適当な文言で言いますかそういったことで、プロポーザルを受けたいと思っているところであります。次に4番目のご質問でございます。建設用地も無償であって施設の経営審査は市と県で行うのかということでございます。いわゆる民営化後の市の役割関与のあり方についてのご質問だと思っております。施設の経営審査につきましては特別養護老人ホームは県の指定介護老人福祉施設でありますので介護保険法の定めによりまして従業員の人員が県の条例で定める基準を満たしているか 法に定める設備及び運営に関する基準に従って適正な運営がなされているか、サービスの提供を適正に行っているかなど、県が定期的に審査することとなっております。もし不適切なことがあれば、勧告、命令、指定の取り消しといった措置が取られることになります。一方、異常詐欺であります社会福祉法人につきましては、社会福祉法の定めによりまして、原則県の管轄でございますが、主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が当該市の区域を超えないもの、いわゆる壱岐市だけの管轄でありましたならば、認可はもちろん毎年事業年度概要等の届けを市に提出していただくことになります。なお社会福祉法人の行う事業が2以上の都道府県の区域にわたる場合は厚生労働省の管轄となります。市といたしましては以上後の施設の円滑な運営や内容調査を図るために、市と異常先事業者及び入所者家族会等でございます、三者協議ができる場所等を設ける必要があるかと考えているところであります。
以上。はい、池間議員。
県の審査もですね、私は新規と現状以上の場合は違うのかなということで質問いただきましたけれども、変わらんとですよね、審査は。
あ、そうですか。
それからその地元の要望についても私は排水が一番大事と思っておりましたけれども、その排水もクリアしたということでございますから、まあ、ございますが、それから今の、老人じゃないか三道についてですね、これはですね、私は強制的にはこれはできんと思うとですね、しかいながらこの際ですね、そうしたことを提案せんとですね、あるいはもうますます島に回答するようながないと私も考えておりますの で, です、ね、この法人中は何ですか、老人法の異常者についてもですね、いずれは必要となると私も考えておりますので、これは提案して私はいいんじゃないかと言っておりますし、そして無理なことあればですね、その基金からいくらかと先申しましたように出してでもですね、これは活用すべきというふうに思っております。それからも最後はもうなかったら、あ、もうそれであとはやめます。それでは次に移ります。特定国有土地の指定について、これにつきましては当初の通告とは内容が違っておりますが、まあ、それを含めて質問をいたしたいと思っております。まずこの件につきましては国の事業であり、市長も直接な答弁はできないと思っておりますが、市長は全国離島会長であられるし、対馬五島で要請していることでもあり、市長のご見解をお尋ねすることで質問をいたしたわけでございますが、去る8月12日の新聞の一面に特定国境離島の自民党の、法案提出の記事が大きく掲載されておりましたが、その内容は国境に近く人が住んでいる10年後の離島を特定国境に指定し、保全や振興に集中的に取り組むためとしており、議員立法を秋の臨時国会に提出する方針を固めたとしておりました。政府に対し自治体の、施設整備や、自衛隊の施設整備や財政支援の強化及び外国資本の離島での土地買収などに対する狙いとされており、これを政府は、議員立法を前向きに捉えており、法制化後に具体的に取り組む構えとしておられました。県内で特定国境離島の候補地に上がっているのは、韓国資本による土地の買収問題とやっている当時ですね、これは、12日までですが、対馬市だけでありました。壱岐と五島市は、その当時は入っておりませんでした。この法案では安全保障や海洋秩序に主な役割を果たす島を政令で特定国境離島に指定するとしており、当面の予算措置を確保する狙いから10年の次元立法として自民党の領土に関する、特命委員会を中心として議論を進めてきておられたわけでございますが、秋の臨時議会で成立されることで調整を進めておるとされておりました。この特定国境離島と3島での要望している国境離島の違いについて私は質問する予定でございましたけれども、今回9月3日の長崎新聞に特定国境離島本県3地域想定となっており、国境離島新法の法案概要として本県の壱岐対馬五島の3地域が特定国境離島に想定されることが掲載されており、私も一安心をいたしたところでございますが、これにより自衛隊などが利用できる 港湾、空港の整備、人口を有するための交通運賃の低廉化、産業振興の支援なども図るとされております。私は大変心強く思っておるところでございますが、この空港につきましても私は、先般、老朽化していることについて一般質問をいたしましたが、これは、国体等もございますし、早くしなければいけないということ、それから防災 地域ですか、そういうことで やりたいということでございましたけれども、今回この壱岐空港はこの整備等について、この整備度で整備がの対象になるのかどうか、なればそれまで待ってですね、これは再来年頃になると思いますけれども、なって私はそれを、していきたいと思っております、していただきたいと思っておりますが、その対象になるのかどうか。そして私はいつも申しておりますけれども、自衛隊の利用できる港湾とありますけれども、これは港湾はですね、マイナス 7.5 メートルは普通でございまして、これが 大型船が来るということはですね、マイナス10メーター以上の岸壁が必要とされております。そういうことでですね、そういう大きなことよりも、私は安全安心の島と活性化、そしてまた人口の、人口増のために自衛隊の駐屯地がですね、私はもう何べんも言いますけれども、50人か100人でも駐屯できていただければ、私は島の活性化になるというふうに非常に考えておりますので、これはですね、離島の、特定国境離島制定のいろんな説明会においてもですね、ずっとこう続けて質問をしていただきたいなというふうに思っております。それから次に2項についての外国資本の土地の買収については、平成19年頃だと思いますが、対馬が危ないとの本が出版され、当時私も個人的に視察に行きました。対馬の陸上自衛隊の駐屯地の配合地まで、取得されておりました。安倍首相も第2の柱として人口減少を掲げており、全国で800以上の市町村で30歳代の若者が人口の半数以上であり、消滅する市町村が出てくる、その歯止めをせねばと言われておられますが、離島僻地では若者の減少で後継者不足でも、で若者が都会で生活し、島の家は空き家となっており、墓地まで持っていく家も出ております。そのような状況を見込んで、土地の売買がなされ、場合によっては土地ブローカー仲介者のに渡り、外国資本に渡るケースが出ております。農地等は農業委員会で管理審査できますけれども、山林等につきましてはなかなか難しいことがございます。そのようなことを仲介者にも目をつけているようでございます。壱岐でも今はそのような形勢はありませんけれども、対馬のように壱岐でも外国資本による土地の売買がないとは断言できませんから、何らかの縛りが必要だと思っております。条例の設置の提言をいたしたいと思っておりますが、市長のご見解をでお願いいたしたいと思っておりますが、国がですね、これを法制化すれば国の法律の方が強いわけですから必要ないわけでございますが、これは国の制定が暇がいいようであれば、私はこの島はですね、小さい島ですから、そうしたことを山林などの真ん中にも買われるとどうもされんことになりますからですね、そういう縛りを私は必要であると思っています。北海道あたりにつきましては、水の資源を買ってですね、水を中国に自分の国に送っておるというようなことでございますのでですね、資源面から見ても私は、いくらそうした資源はありませんけれどもですね、一つそうした縛りも必要じゃないかというふうに考えております。市長のご答弁をお願いいたします。
はい、白川市長。
市山議員の3番目のご質問、特定国境離島の指定についてでございます。ご指摘のとおり、8月中旬ごろの報道によりますと、この度自民党は国境近くにある離島について自衛隊施設などを設置して保全を図り、産業を振興して無人化を防ぐための特別措置法案の概要をまとめたという報道がございました。離島の高齢化や人口減少で島民による管理が困難になる中、外国資本による土地買収や中国の海洋進出など安全保障上の懸念が強まりつつあることから、国の積極的な関与が必要と判断するとされていたところでございます。法案の概要につきましては、本土との交通が不便で日本の領域保全の拠点と位置づけられるなど一定の要件を満たす有人離島を政府が政令で特定国境地域に指定することとされております。ところが、その対象が北海道の奥尻島をはじめ 長崎県では対馬のみでございました。私も谷川先生に正直申し上げて、行き対馬ことは一緒ですよということで申し上げておりましたが、いや陸地から50キロが目処でよくないか、いやうちは20キロしかないとなんですよという、そういうですね問答を続けておりました。しかしながらなかなか谷川先生もですねはっきりしたお返事がいただけませんでした。しかしながらこの度9月3日付の長崎新聞でございますけれども、この報道によりますと長崎県では対馬以外にも壱岐、五島、三地域が想定されているということでございます。まだ確認はいたしておりませんけれども、これは自民党離島振興特別委員会の委員長であります本県出身の谷川先生並びに顧問の金子先生のお力添えによるものと大変感謝をいたしております。その法案の提出時期は来年の通常国会となる公算が大きいと情報でございます。この特定国境離島地域に指定された場合は保全措置として自衛隊施設や海上保安庁の事務所を設置するなど外国船舶の不法入国防止に向けた体制強化が進められることになっております。また人口減少を食い止める産業振興策として船舶や航空機での往来に要する費用の一部を国が負担したり、地元の農林水産業の高資化などで雇用創出を後押ししたりすることも盛り込まれるということで、壱岐を含め特定国境離島にとりましては離島の活性化に非常に期待するものであります。私はぜひ、今後とも引き続き国境離島新法の早期制定の要望を進めてまいります。実はこの壱岐市、それから、五島市がこの私は国境離島と指定されるという見込みになったのはですね、やはり領海の基準点というものがいろいろ言われておりました。領海の基準点と一緒かどうか分かりませんけれども、 EEZ の基準点が対馬に6カ所、五島に4カ所、壱岐市については辰の島の平瀬が EEZ の
よかったですか時間は
答えだけ言えませんがでございます。それからそれも大きな要因だったと思っております。また壱岐空港の整備につきましてはですね、この法律の成立 目的といいますかからですね、もしかしたら軍事的に使われないよというようなこともあるかもしれません。それについてはですね、まあ、定かでございませんが利用させていただきたいと思っております。それから短く言います。外国資本の買収につきましては以前の25年12月の議会の答弁で申し上げましたように、外国人または外国法人の日本における土地の権利に関する、制限を規定している外国人土地法が形骸化しておりまして、これを壱岐市の条例だけで規制するということが可能かどうか、その辺が非常に、曖昧なところでございます。その後の総理もそれをしないかんとこういうはずがあっておりますけど、その後の情報が不足しております。今週においては国県の動向を注視して適切に対処してまいりたいと思っております。
時間をオーバーしましたけれどもすみませんでした。これで私の質問を終わります。ありがとうございました。